さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。いいよ。さあ、今日は、今から車に乗ってですね、駅まで行って大阪に向かいます。電車でね、行きますよ。何をするかというとですね、今日はウクレレのね、オーケストラの練習に行きます。いや、10日に1回ぐらいかな、ウクオケの練習が大阪であるんですけども、まあ月1回2回3 2、3回かな、あるぐらいなんですけど、まあ全部がね、なかなか時間帯もね、4分割ぐらいにされてて、今日は一番早い11時からなんですけど、一番遅い日は7時、5時から7時のね、遅い時間に終わるのまで、時間帯が4つ、分けられてるんですけど、まあ今日は一番早いということで11時に大阪に、着いていないといけないので、今から出発します。まあ今が何時か分かってないと思いますけど、はい。さあ、まあちょっと駅までなんでね、そんなに時間がないので、よいしょ、ちゃっちゃと喋りたいと思いますけど、最近まあ仕事も忙しいっちゃ忙しいけど、まあ若干繁忙期よりはまあ落ち着いてる状態なんですけど、前回年賀状の話しましたけど、年賀状未だにまだ作れてないですね。もうどんな絵にしようか悩んでる間に、どんどん違う仕事が入ってきたりなんかして、ちょっとね、進んでないんですけど、まあ年賀状もせなあかんなっていうことで、ほんで、そんなんなんやかんやしながら、最近アマゾンプライムでね、アニメを見てるんです。で、この間ね見たのが、タイトル難しいやつ、あの花っていうので略されるみたいなんですけど、だったかな、これちょっと間違ったかな、あの日見た花を僕たちはまだ知らないやったかな、ちょっと正確じゃないかもしれないですけど、なんか3行ぐらいあったと思います。長いタイトルが今流行ってるんですかね。ちょっとあと何が流行ってるって、最近転生したらなんとかだったとかいうのも流行りですよね。で、まあその花なんですけども、まあ、ちょっとネタバレっていうか、そんなネタバレはしないつもりなんですけども、見たやつがね、そのまあ大体10話ぐらいで終わるんですよ。なのでもう私ドラマとかもなんですけど、一気に見たい方なんですよ。なのであんまりタイムリーにリアルタイムで見たりする方ではないんですけども、アマプラのいいところはね、一気にこう最後まで駆け抜けて見れるっていうことで、それがすごい好きなんですけど、あの花も結局5話ずつぐらい見て2日間で見ましたね。で、なんかね、 主人公の、まあ、男の子がちょっと不登校の男の子がいてて、でその子の前にこう現れる昔なく死んでしまった幼なじみの女の子が出てくるっていう話なんですけども、それを、まあ、昔の幼なじみ5人ぐらいいるんかな、でその幽霊になって出てきた、メンマちゃん、メイコちゃんなんですけど、メンマちゃんって呼ばれてますけど、あだ名がみんな大体ひどいんですけど、メンマちゃん の願いを叶えたら成仏できるんじゃないかっていうので、まあバラバラだった幼なじみたちが、まあ、また集まって奮闘するっていうお話なんですけれども、いやなんかメンマちゃんがねめちゃめちゃ可愛いんですよまあキャラクターみんな生き生きしてるんだけれども、その幼なじみたち同士の友情とか、まあ愛情とか、まあいろんなこう歪んでしまった感情とか、そういうことがいろいろ浮き上がってきたりして、すごい見応えのあるアニメを久々見たなっていう感じがしますね。まあ、とにかくメンマちゃん可愛くってね、なんかなんて言うんかな、すごい犬みたいになんか猫っていうか、なんかコロコロしてなんか無邪気で素直で、なんかこういう子欲しいなとで、ちょっとね、はい、絵をね、メンマちゃんの絵描きながら見てました。なんかね、私アニメとかを見る、ドラマもかな、見る時のなんか癖があって、あんまりなんて言うんかな、画面をなんて言うんかな、ストーリー自体はなんて言うんかな、こう耳で聞いてるっぽくって、で目は見てるっちゃ見てるんやけど、まあ時々目を離して仕事 したりなんかしてるんやけれども、目はね割と観察してるんですよ、キャラクターの。なのでよくその iPad でアニメのその気に入ったキャラクターを観察して描きながらアニメを見てることがあるなぁと思って、でその気に入ったキャラクターの動きとか、なんちゅうかな、表情とか、そういうのを見て観察をしてて、その画面自体のストーリーをあんまり見てないなっていう、でそれは耳から聞いてるなっていうのに最近ちょっと気づきましたね。なのでちょいちょい一旦停止とかして、描いたりとかね、キャラを描いたりとかねしてて、あなんかすごい、なんていうの、ちょっと一風変わった見方をしてるんちゃうかなーって、ずっと画面だけ見てストーリーだけ追ってっていう見方はあんまりしてないんやなっていうことにね最近気づきましたね。そしてその次見始めたのが、ダンベル何キロ持てるっていうやつですね。筋肉のお話なんですけど、なんかすごいシルバージムっていうね、まあ現実ではゴールデンジムを元にしてると思うんですけど、シルバージムっていうところの通う女子高生の話で、まあ、5人ぐらいこう筋肉を鍛えようっていう女子高生が、まあわざわざ集まってきてっていうわけではないんやけど、よいしょ。ほんで、なんか、まあ、解説、ストーリーもまあ、あるっちゃあるんですけど、なんか、筋肉の鍛える、こう、レッスン的なことがちょこっと入ったりとかね。あと、ジムのトレーナーさんの、よいしょ、 人がなんか顔は発
見ボタンを押してください。
駐車場入ります。
お取りください。場内の案内表示に従ってご入場ください。
爽やかイケメンやのにすぐになんか北斗の拳みたいに服をねビリって破いて筋肉自慢が始まるとかね、まあギャグですね。ギャグなんやけどもうすごいあの面白いんでこれも見てほしい。ただ筋肉のダンベル何キロ持てるに関してはあの絵は描いてないです。そのキャラを描こうって思うキャラがあんまりいないかな。まあ単純に話がというかこうギャグアニメというかで、ちょっと筋肉鍛えようかなとかいう気になるかなと思ったけど、あの私の場合はもうあのもう見ているだけで十分なんでっていう見てるだけでもうちょっともう筋肉痛がするような気になってますっていう感じになってますね。一切自分は動かないっていうことになってますけど、はい。ということでもう駅に着いたので、もし喋れたら帰りの車でもまた喋ろうかなと思います。では一旦、行ってきます。はい、では帰り道です。でまた駅前から家まで帰ります。ちょっとねさっきスーパーで買い物した時に明日お弁当作らなあのんで焼き鳥を買ったんですけど、そのタレがね手についてね、その拭くところがなくってハンドルを握らないように今気をつけてます。握らなあかんけど、ちょっと駐車場から出ますね。出てから録音すればかと。
駐車券を入れてください。はいはい、駐車券を入れてください。
はいはい、よいしょ。
料金は900円です。お支払いはサービス券、硬貨。
よいしょ。
ご利用ありがとうございました。
はい、ありがとう。さあ、行けますでー。よいしょ。さてと、帰り、今日は、ウクレレのね、オーケストラの練習してきましたけれども、はい、もう次は本番っていう最後の練習だったので、もう2日後には本番ですね。ちょっと追い込んで練習はと、今日と明日だけ、しないといけないですけれども、まあなんとかかんとか、テンポだけね、ちょっと走っちゃうので、テンポだけちょっとしっかりと刻まないとなぁと思っておりますけれども、どうなることやら。もうオーケストラもね、2年ぐらいやってるかなぁ。私ね、ちゃんとした先生に習ったことがないんで、レッスン形式ではね。なので、もうついていくのが、必死なんですけど、あのうちのオーケストラの、システムっていうのが4チームに分かれてて、で4チームがこうレベル別になってるんですね。でその4つのレベルの私が今下から2つ目、に所属してるんですけども、で毎回ね、オーケストラ率いる私の推しメン、鈴木智樹さんっていうね、この後ろで BGM になってるんですけど、ウクレレプレイヤーのねプロの、鈴木智樹さんが、まあ、奈良出身なんですよ。奈良出身の方でね、なかなかスラッとした好青年なんですけどが、教えてくださるんですよ。で、オーケストラなどで3パートに分かれて、各チーム何曲か弾くんですけども、その パート分けを一個一個全部やっていって、その運指、指の運び方とか音の鳴らし方とか、まあ、そういうのを最初の方にレッスン受けて、でパート分け、私はどこ行きたいですとかね、して、踏んでからパート分け練習して、踏んで合わせの練習してっていう風に3ヶ月かけて、作り上げてます。なので月に 2,3 回あるんですけどね、まあちょいちょい大阪行って2時間レッスン受けて合わせてしてきてますけど、上達してるんかな、どうやろう、2年前よりはマシかな。なんていうかな、プロじゃない先生、ウクレレ始めたのが結構前なんです、5年ぐらい前になるかな。でもそれも、最初私の生徒さんでね、ウクレレできるよっていうおじいちゃんがいて、でそのおじいちゃんがちょっと教えてあげるっていう感じで、最初ね個別で教えてもらってて、でそのうち他の生徒さんも一緒にやるって言ってウクレレ一緒に弾いたりしてたんですけど、なんていうかな、ジャカジャカ弾き、コード弾きっていうんかな、コードでジャカジャカ弾くタイプで、でメロディーは自分が歌うっていうパターンやったんですけど、オーケストラ入ってからはソロ弾きって言ってね、メロディーも楽器で鳴らすっていうやつ、それをちょっとやりたかったんで、でソロ弾きとコード弾きをパートによってね入り混じるんですよ。ここはコード弾きになるけど次の瞬間ソロ弾きに切り替えるとかいうのが各パート全部あるんですね。なのでどこやっても絶対に両方やらないといけないっていう感じではあるんですけど、いやもうあとちょっと練習してあとは楽しむのみですね。今日はちょっと後半はオーケストラの話しとこうかな、家着くまで。鈴木智樹さん率いる、シュガームーンウクレレオーケストラっていうところに所属しているので、まあそこで年にね3回公演があったんですけど、来年からね2回に減るようですね。ちょっとあまりにもスケジュールがタイトっていうことなので、ちょっと減らして、次がまあ明後日、12月の今日何日ちょっとあれちょっと分からへんくなった、今日何日か分からへん、よいしょ、まあ明後日これいつ配信すんやろ分からへんけど、配信すんのかどうかも分からへんけど、12月20日、20日やったかな21やったかな、奈良県の3号の方で やるホールでねやるオーケストラの発表会があるんですけど、その次は来年5月で、その次がもう1年後決まってるんですよ、11月、やったかなになるんですけど、まあちょっと途中で間お休みしようかなと思ったりはしてるんですけど、でもここまで続けたらずっと所属してたいなっていう気もするし、悩むとこではあるんですけどね。でチームを上に上がったり下に上がったりも演奏会の後にね、演奏会の前かなんか希望はできるんですよ。なのでまあ常にそのチームにいるわけではないんですけどね、もうちょっと技術が上がったら上のクラスに挑戦しようかなと思ったり思わなかったりしますけど、まあでもちょっと仲間も、はい、仲間もできてきたことやし、ちょっともうちょっと横つながりがね仲良くなってもいいなと思います。今日はなんと初めてねメンバーの何人かとランチ行ってきましたよ。でもね最近の人たち難しい、覚えるのが、本名と LINE の名前と Twitter の名前と、インスタの名前とがあのバラバラなんですよね。私も人のことは言えないんですけど、その全部覚え、あと全部顔がね、あの顔出ししないじゃないですか。だから分からへん、もうだからあだ名で読んでいいんか名字で読んでいいんか、あと顔と一致する、今日だからね7人、私入れて7人とおしゃべりしてたんですけど、ランチした、もう最後の最後まで覚えれなかったですね。なんか私思うねんけど、 LINE のあのなんていうの、写真、その人の写真、自分の携帯だけなんかその写真入れ替えれたらいいのになって思ったりする。そうしたら顔と名前が一致させたり自分の方でできんのになって思って、そういう機能があればいいなってちょっと最近思いますね。まあでも頑張って、本当ね、名前と顔を一致さすの、生徒さんでもね結構私覚えの時間かかる方なんでね、ちょっとねなんとかせんなんなとは思ってます。はい、到着しました、お家です。ではちょっとね、今ね駐車場入れたんやけどね、新聞屋さんが止めてはるので、あのちょっと余計の待ってますけど、まあお家帰っとこっか。はい、出発、帰ります。よ、今日は帰り道です。まあ駅からなんで10分ぐらいしかないですけど、はい、収録しましょうかね。まあめっちゃ、天気というか夕日っていうかめっちゃ暑いですね。こう今日コート着てないです。ですね、今日はねレッスン日、今年最後のレッスンでしたね。あの一応ね、あの絵のレッスンをしてるんですけど、2時間なんですよ。で2時間をやって、ほんでその後まあお店予約してあるんで、まあ忘年会生徒さんとするんですけど、なんかねもうね1時間半ぐらいすると生徒さんたちがね、カサカサカサカサカサカサっつってね、道具を直し始めるんですよ。もう心ここにあらず的なね。しかも朝からなんかなんていうの、朝ごはん減らしてきてるって言って、
入れてください、
言うてましたね。
入れてください、
忘年会のためにね。よいしょ、
料金は900円です、はい、お支払いはサービス券。
よいしょ、
ご利用ありがとうございました。
はい、OK です。
またのご
利用、安全運転で帰りましょう。もう速攻ね直し始めるっていう、もう最終日なんで、まあ前外で描いてきた絵をまあ続きを塗るっていう日やったんですけども、いや全然まあ終わった人もいるんやけど、全然終わってへんでっていう人もいて、あと30分あるんですけどみたいな、先生まだ教える気はあるんですけどっていうね、なかなか、ありがとうございます、入れてくれはった、よいしょよいしょ、もうねさっと直しましたね。で今日は3回目かな、いつもねこのクラスはなんていうかな、結構団結力があるというかね、飲み会好きというかね、それで初期払いっていうのが7月8月ぐらいにあって、まあ暑さを払う会ですね。まあって言ってうちの飲み会というか、まあ飲まない人もいますけど、 まあ、ご飯を食べて、で、忘年会ですね。で、年に2回、まあ、やるんですけど、うん、そこで、いつもね、使う、まあ、いつも毎回じゃないんですけれども、今日は中華の日だったんで、まあ、いつもよく行く中華行ったんですけど、私はね、1年か2年ぶりやったかな。いや、まあ、美味しい。美味しいね。広東料理美味しいね。奈良にも美味しい広東料理のお店ないかなって思うんやけど、私なかなか中華って王将以外なんか入りにくい、なんか当たり外れが大きそうな気がして、うん、なんかな、こう、フランチャイズじゃないお店ってなんか入りにくいんですよね。なんでやろね、あの中華って。うん、で、うん、なんかね、何食べても美味しい。で、中華はあのテーブルをターンテーブルっていうんですか、回すやつにこうくるくる回しながら取ったりするんですけど、一個一個がねいっぱい入ってるんで、なんか大勢で行かないといろんな種類食べれへん感じですよね。なんかもったいないっていうかね、少人数で行くとちょっとの種類しか食べれへんっていう感じがして、なんかもったいないなと思うんですけど、もう今日はね本当にね、もう近所に住んでたらもう絶対家族でしょっちゅう行くわっていう美味しいお店でしたね。また行きたい。で、これで、忘年会今年は終わりですね。3回ぐらいだったかな。先月にね、生徒さんたちと全員じゃないけど、まあ、集まれる人たちで打ち上げみたいなのはしたので、で、あと各クラスの忘年会等なので、まあ、3、4回忘年会的なものがあったりするんです。まあ、ランチやったりするんですけどね。まあ、お酒も飲んだり飲まなかったり、今日は車運転するので飲んでないんですけど、まあ、そんな感じでね、楽しく1年を締めくくれたのでね、楽しかったですね。ありがたいです。最後の忘年会はね、このクラスによるんですけど、おごってもらえるんですよ。なのでね、まあまあまあ、それもちょっとした役得かなって感じではありますけど、はい。来年は、ちょっといろいろ抱負があって、まあ生徒さんとかには言ってますけど、ちょっとね、遠いところまで絵を描きにみんなで行こうって言ってるので、まあ、それが実現できるように頑張りたいなと思ってます。今年のちょっと振り返りというか、良かったことを思い出してみると、今年はね、すごいちょっと自分的にはですけど、体調管理頑張りましたね。なんか変に風邪ひいてないと思うんですよ。うん。体調崩したりとかも。ほんで、何に気をつけたかっていうと、睡眠時間を、だいぶ、一昨年までよりは、だいぶマシになったと思うんです。うん。なるべく、目標としては12時までに寝る、うん。を目標にしてるんやけど、まあ理想的なのはね、10時から2時までは絶対寝てるっていうのが一番いいらしいんですけど、まあなかなか10時には寝れないので、まあ以前がねめっちゃひどくって、3時4時5時下手したら徹夜とかっていうのがもう結構続いてて、もう体調がもう本当に悪くってボロボロやったんで、ちょっと今年はね一生懸命睡眠時間を取りましたね。あと、 今年よかった。今年の目標やった、ロボット掃除機、まあルンバとかそういう類なんですけど、それはねちょっとね実はまだ達成できてないんですよ。年始にね今年の目標はって言ってロボット掃除機買うとか言ってたんやけど、いや買おうと思ったらあと2週間あと1週間あと10日ぐらい買おうと思えば買えるんやけど、掃除機を買う前提としてその床とかがね何も物が置いてない綺麗な状態をこう保てるようになったら買おうっていうのがあったんですよ。買えないな買えないな。だってできればそんなすごい安いんじゃなくて、できればちょっといい機能のなんかゴミをこうシューって上に吸い上げてその上の袋ポイって捨てるだけみたいなタイプのがいいんですよ。で友達がそれ持ってるんやけど、それが14万ぐらいするって言うんですよ。ちょっと辛いな。14万今から年末になくなるのは辛いなって感じですね。となるとちょっと今年の目標やったロボット掃除機はもうちょっと今年は諦めて、またちょっと違うね目標を立て年始に立てたいなと思うんやけど、もうちょっと来年はなんて言うんかな、掃除をちゃんともうちょいしたいな。あと、まあ、今年はね働き方改革を自分でして家で仕事をすることになったので時間がだいぶ増えました。いろんな時間が、だからそれが睡眠時間にも現れてると思うんやけど、会社に出勤するっていうことが、まあ、月1回あるかないかぐらいに減ったので、それがすっごい良かったですね。家事をしたり睡眠時間取ったりって他のことをする時間がもうちょっと余裕が持てたんで、いやもうちょっと会社に毎日行くっていう生活はもうちょっともう嫌やなって、もうほんまにたまにサラリーマンの人とかほんまにむちゃむちゃ偉いなって尊敬してますからね。よいしょ。そしてあとはなんか良かったことあったかな。まあ比較的元気やったんと、まあそうね、まあいろいろあったトラブルメーカーの人と縁を切ることができたと、それはちょっと大きかったですね私にとってはね。よいしょ。そうしてもう着きましたよ。よいしょ。よいしょ。あとはこのままね年末年始インフルエンザかからんと、よいしょ、元気に過ごせたらいいかな。もうちょっと時間の使い方をうまくやればね、収録とかももっとちゃんとできるんやろうなと思うんですけど、まあこのペースで行くとちょっと1週間に1回2週間に1回とか、こう5と10のつく日とかイオンみたいやけど、なんか決めて配信とかした方がいいんかなと思ったりもしつつ、まあ決めへん方が楽かなと思ったりしつつ、まあそういうこと考えてます。なんかまたゲームしたいなと思うんですよね。ゲームのなんか配信っていうんかな、なんか進捗っていうんかな、前やってたドラゴブみたいにね、なんか新しいゲームいろいろやってみたいな。今年ドラクエの 1,2,3 をやろうと思ってたのに、もう全然うっかりそれどころじゃなかったですね。ちょっと来年はちょっとなんかゲームやりたいなと思ってます。
希望的にね。
はい、では今日は3本立てでお送りしましたけど、いかがでしたでしょうか。大阪とかね、よく行くので、その時の駅までの間の少しの時間をね、3回分に分けて、撮ってみました。では、ここから、ハッシュタグを読ませてもらおうかなと思います。では、野沢慎一さんのハッシュタグ4拍を読ませていただきます。ユンユンさんのポスター、カレンダー、ポスターカレンダー印刷した素敵なデザイン、パンうまそう。自分のポッドキャストでも話したけど、2020年の祝日は複雑なので念のためチェック、大丈夫でしたといただきました。ありがとうございます。よかった、祝日合ってたそうなんですよね、来年の祝日がちょっとね、イレギュラーな部分があるんですよね。確かオリンピックの関係かな、いや、まあ、あんまり調べてないんで詳しく言わんとこ、うん、なので、野沢さん の太鼓判をいただきましたのでね、カレンダー祝日大丈夫ということで、しっかり使っていただけたらなと思います。ありがとうございます。そしてアポロさん、12月9日に楽しく拝聴したポッドキャストに、4拍188回入れていただいております。ありがとうございます。そしてハルルさん、あ、4拍とね、もちお的納金雑談さんのハッシュタグ両方つけてもらってますね。ありがとうございます。ラジオさんももちお的も楽しく聞かせてもらいました。水族館は地元にあって、子供の日は子供ただだったので、子供の日に行ってた思い出があります。オタリアやイルカのショーとかペンギン怪獣ショーとほぼショー目当てでした。高いのでなかなか行けないですけどね、といただいております。ありがとうございます。ハルルさんのね、ちっちゃい時の地元に子供日タダで入れる水族館があったんですね。いいですね。私なんか水族館そういうなんかタダの日があるっていうのとかは、ちっちゃい時行った記憶がないですね。私なんか今思ったけど、水族館ってちっちゃい時遠足で鳥羽水族館とか行った記憶はあるんですけど、小学校やったかな、家族で水族館的なところ行った記憶がないですね、今思えば。うん、ほぼほぼ、ほぼほぼ、そうやな、海のない奈良県に住んでたんで、ね、ちっちゃい頃から今もね。なので、あんまりないな、ほんまにないな、今思い出してますけど。ちっちゃい時の水族館なんかな、遠足しか思い出されへんけど、もしかして行ってんのかな。でもいいですね。なんか、ショーとか、そういうのも、大人になってみたような気がする。ちっちゃい時に、わーとか思った記憶がないんで、うん、水族館が好きで行き始めたのも、自分で、二十歳超えてぐらいからですかね。いいですね。ちっちゃい時に行けてたら、なんかこう、ね、すごい記憶も、影響もいろいろ受けてたやろうになぁとは思いますけど、そこ、私ね、ちっちゃい時は、スケートリンクが結構近くにあったのね、毎週のように、山に行くかスケートに行くかみたいな。週末の遊びはもう大体山に連れて行かれて、川遊びでしたかね。で、冬はスケートで、マイスケート靴を持ってたんですよ、真っ白の。で、それが、もうサイズが 21.5 だったんですけども、21.5 がね、ギリギリ入るぐらいまで、小学校3、4年生ぐらいやったかな。その辺まではね、 入って革靴のスケート靴で近くのリンクで滑ってましたね。だからすっごい上手では全然ないんやけども、スケートは怖くない方ですね。今も年に1回行ってるかな。やけども、まあわざわざは行かへんけどね。はい、そういう遊びをしてました。そして続いてハルルさん、サッカーも結構当番あるんですね。二人の送り迎えとお疲れ様です。でも才能あるってとても羨ましいことなので、ユンユンさん頑張ってといただいております。ありがとうございます。いや、ね、才能あるかないかで言ったら多分ないですね。まあはっきり言いますけど。ただゼロではないとは思いますけど、本人が、なぜなら本人たちがすごくそのスポーツが好きやから、ゼロではないと思います。好きなことが才能の一つではあると思うので、だけども、まあやっぱりトップレベルの人たち、ジュニアでもね、なんかテニスでも県大会とか見に行くと、まあ上には上がいるなぁとな、なんかがっくりしたりもしますね。あんな風に なれるんかなぁとかね。サッカーも大会行ったら行ったで、いやー、やっぱり上手な子は上手やなーっていうね、差を見せつけられるところでもあるんでね。まあ、ただ、まあ本人たちが好きなんでね、ちっちゃい時好きなことを思いっきりやらせてもらえたと思ってもらえるように、育てたいなとは思ってますけど、ただ、私の好きなこともやらせてもらうからねっていうね、スタンスでいきたいと思います。はい、またね、送迎大変ですけど、また頑張ります。ありがとうございます。そして、とっとこ、ティメ太郎さん、とめきちさん、カレンダー&クリスマスカード印刷させていただきました。今年もありがとうございます。ということで、再配布の方のカレンダーには、背景が真っ白にしてるカレンダーなんですけども、と、プラス、クリスマスカード、最近ね、ちょっと、ツイッターの方でも、塗ってる途中段階の絵をアップしてたんですけど、その出来上がりの絵を、写真プリントできるようにしといたんですね。なので、それと両方ね、プリントしていただいたみたいでありがとうございます。なんかね、みんなのそばで絵を見てもらえるのが幸せですね。ありがとうございます。そして、桃屋のおっさん、カレンダーコンプリートジョニーということで、これはインスタの方に上げてもらってて、おー、これは何やろ、おー、今流しちゃってますけど、あ、コンビニで印刷をしてる動画を上げてくださってますね。はい、出てきました。背景白いカレンダー出てきましたということで、ありがとうございます。これも桃屋さんは前背景がね、ちょっと水彩紙っぽいやつ、背景があるバージョンのカレンダーも出してもらってるっていうのでね、いただいてたので、これでコンプリートですね。ありがとうございます。そんなたくさん各部屋で使ってくれるのかな。ありがとうございます。そして鬼おろしさん、友人に布教したい、送りたい、&カードが欲しくて再プリントしました。カードかわいいといただいております。ありがとうございます。鬼おろしさんも前回と引き続き今回も、再配布の分も出していただいて、そしてクリスマスカードも2枚も、はい、出してもらってますね。写真付きでありがとうございます。お友達にぜひ送ってあげてください。そして桃屋さん、あれ、ユンユンが第3弾やりますようにって書いてるけど、あ、ちょっと、遡ると、あ、マーヤさんがね、パン教室やってたおばにあげたいけど折り曲げずに関西まで持っていく自信なし、残念っていうことで、 ユンユンが第3弾やりますようにともらってます。いけたでしょうか。18日までに出せたらよかったんですけどね。どうでしょうね。どうだろう。出せてたらいいんですけど。そして桃屋さん、その第3弾が三段腹の三段になってるんで、誰が三段腹やっちゃうねんって、ちょっと個人的に突っ込みましたけど、確かに三段腹です。すいません。そうして、オルネポ&ヒルネポさん、まあ、桃屋さんですね。カレンダー2種類目、自転車で運んでくしゃってなってないと思い込む。ちょっとくしゃっとなってるけど。ちょっとくしゃってるけど、大丈夫。広げといたらね、ピシッとなりますからね。はい。そして、おかよちゃん、ニフニフ、今度は間に合うた。やんねん、ありがとう。ということで、カレンダー出してもらってるのを、写真アップしてくださってます。ありがとうございます。そうなんですよ。実はね、おかよちゃんとね、まさかのみおちゃん、ポペテンコンビの3人、2人、うん、がね、ゆうゆうさん、つって、カレンダー間に合わんかった、つって、2人とも言ってきて、マジか、とか言って、2人ともマジか、つって、じゃあ第2弾再配布またやろうわって言ったんでね、まあ、おかよちゃん、みおちゃんきっかけだったんですけどね。まあ、他にも、たくさんの人に、ダウンロードの機会を与えるというかね、してもらえるようにということで、まあまあ、よかったんですけどね。よかったです、おかよちゃん。はい。ありがとうございます。そして次、アポロさん、489回拝聴。うちの親も80歳になったので、今回の年賀状で年賀状じまいをするよう、それを市販ソフトで作るのは私ですが、1月4日から仕事なので、社員感は出さなくなったな。すぐ会うし、昔に比べ連続休暇が減ったので、日本の伝統文化も廃れていきます。でも絵描きさんのアートカードは大歓迎ですというふうにいただいております。ありがとうございます。そうですか。もうね、80歳か。もう年賀状ね、しんどいですよね。もうちなみに今日今収録してるのが12月の23日なんですけども、1枚も1ミリも年賀状に手をつけていない私が今、ハッシュタグを読んでおりますこんなんしてる場合じゃないって焦ってはいるんですけどね。はい。まあ、文化が廃れてくるっていうのは、まあ、仕方がないことなんかなとは思ってはいるんですけども、最後まで私は絵を見てもらえるように頑張ってね、やっときたいなとは思ってるんですけど、たまには休みたいなって思ってます。だって、ちゃんと1日に届くようにするには、多分クリスマス25日までに投函してくださいっていうね、郵便局からのお願いなんですけども、あと1、2、3、あと3日で絵を描いて印刷して宛名書いて一言書いてっていうのを、まあ、多分300枚ぐらいあるので、ちょっと無理かな、まあでも年内にはね、出したいなとは思ってるんですけどね。でもまあ、年賀状なくなったらなくなったって寂しいし、あればあったでも、結構ね、年末の忙しい時に大変だしっていうのでね、難しいところですよね。まあ、なるようになっていくかなとは思います。はい、ありがとうございました。そしてアポロさん、続いて、12月11日に楽しく拝聴したポッドキャストで489回目入れていただいております。ありがとうございます。そして次、あやなさん、400、コピーしてきました。 何もなくて折り曲げたのですが、嫌なので後でアイロンかけます。ポペテンいけてないから嬉しいですというふうにいただいております。こちらもカレンダーの再配布の分とクリスマスカードの方ですね、印刷してもらえたようです。ありがとうございますね。ちょっとポペテンのね絵ではないんですけども、まあ私の絵でよければ1年間お付き合いくださいませ。ありがとうございます。そして次、トヘロスさん、お便り初めてさせていただきます。お魚と恐竜がお好きとのことで地元の水族館からご紹介、東海北陸道川島サービスエリアにある淡水魚水族館アクアトト岐阜、そこから北上し福井の恐竜博物館に回られては、で高速道路がダメなんかい、お子さんの遠征で近くに寄られる機会があればぜひどうぞというふうにいただいております。ありがとうございます。トヘロスさん、初めてのお便りありがとうございます。ありがたく頂戴いたします。はい、東海北陸道川島サービスエリアっていうのところにある、淡水魚水族館っていうのがあるんですね。サービスエリアに水族館って意外ですね。そんなんあるんや。私結構岐阜はスノーボードをね昔してたんでよく行ってたんですけども、この川島サービスエリアっていうところには寄ったことないんちゃうかな。全然水族館があるっていうことを知らずに岐阜県行ってましたね。この夏も岐阜県にキャンプしに行ってたんですよ。もし知ってたらね、きっと寄っただろうなと思うんですけど、まだちょっと場所調べて、多分ね、行く機会がな、ある、この先もあると思うので、絶対行きたいなと思ってます。そしてね、その前の、2年ぐらい前かな、の、家族旅行も、福井県でね、その福井県の恐竜博物館に行ったんですよ。恐竜描きたいがために。はい。そこはね、行ったことあるんですね。そして、永平寺も回って、東尋坊も行って帰ってきました。うん。で、恐竜博物館に関しては、子供は1回だけやったんですけど、私だけ、2日間にわたって、恐竜博物館に行って、もう子供と旦那さんのジョンは、どっか外で遊んどいてみたいなんで、私だけ館内に2回連続行くっていうね、子供ほっといてねっていうことをしてましたけれども、また行きたいですね。はい、いや楽しかったです。この福井恐竜博物館で描いた恐竜の絵をリビングで長いこと飾ってましたね。自分の絵ですけどね。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。そして次、マッシュタックデコリーンさん、初めてかな、嬉しいな、初めてのお便りすごい嬉しいな。デザイン受け負いの件ものすごく同情します。僕も外注するより安いからって自力でいろいろやってましたが、他の方からのこういうの得意でしょうってこっちのコスト無視で来るとカチンときます。カメラ、パソコン、CC、時給など、計算したことあるんかいっておっしゃってますね。はい、ありがとうございます。私も、激しく同感ですね。うん。ただね、まあ、このぐらいやったら、この人にならやってあげたいなっていう気持ちが、ないわけではないんですよね。ただそこに付け込まれるとっていう、ちょっといくらかでも、気持ちだけですけど、とか言ってくれると、まあ、いや、いいですよって、本当にいいときはいい、もうやりますやりますって言えるんやけれども、それを期待してこられるのも、ちょっとしんどいっていうのはありますよね。うん。まあ、でも私も今回の年賀状に関しては、まあ、よその人のね、全然知らない人のはもう断ってくれたっていうことなので、社員さんの分に関してはさっきこうちょっと社員さんと電話してたんですけれども、まあそれも含めてこの仕事の値段をこの いくらでお願い、いくらにしましょうかみたいな相談をした時に、一応ここにまあ年賀状の分も入れての値段にしときますねみたいなんで、一応年賀状、やっぱり会社まで行ってっていうね、コストかかってるんですよっていうのはちょっと多少アピールしたので この値段に含めときますねみたいな感じで言っときましたけどね。はい。まあこれに何て言うかな、我が自分がなんかされて嫌なことは人にもしちゃダメだなと思って、やっぱり気軽にね、このぐらいお願いできひんかなみたいなことはなるべく、言わないように気をつけようかなって思いますね。お友達同士であってもね、やっぱりそれをなりわいにしてる人であれば、本当に何て言うかな、本人がね、まあ、例えば、アイコンね、私も今アイコンプレゼント企画やってるんですけど、本当にまあこの人には書いてあげないなっていう人はもう本当たくさんいるんですよね。いるんやけれども、この人に書いてほしいっていうのもあるんですよね。だけど、やっぱりこう書いてもらえませんかって言って、まあ代わりにこれこれこういう、なんていうかな、お値段を、言ってもらった値段払いますから、みたいなんで、言うなら OK なんだけれども、ついでに、なんか、なんていうかな、まあ、いないけど、例えば私のアイコンだとしたら、なんかしょっちゅうアイコン変えてるから、ついでに私のも簡単に書いてよって言われると、いや、それはまた別問題やからってなるんですよね。だからその辺をね、ちょっと、自分も人に言わないように気をつけようかなと思いますね。あと、他の人の絵を勝手に、アイコンにしちゃうやつ。本人にね、承諾得てるなら OK なんですけれども、うちのね、長男が、1号くんが最近スマホを持ち始めて、もうしょっちゅうアイコンを変えるんですけど、鬼滅の刃が好きでね。で、今ちょっと話それてアイコンの話になっちゃってますけど、そのアイコンを簡単にこう撮ってきた絵で変えるけど、それはもしかして犯罪かもしれないよっていう話はしてるんですよ。なので、できるだけ自分が描いた絵とか、自分が撮った風景とか物とかにした方が、いいよって、人のふんどしでこう自分をね表現するよりも、なるべく自分の絵で、描いたものとか生み出したもので勝負する方がいいよって言うんですけど、まあまだ小学生なんでね、しょっちゅうコロコロ、未だに変えてますけど、まあ、一時ちょっと気にしてね、自分でかっこよく撮った写真とかに変えてましたけど、まあ、ちっちゃい時から、もしかしてそれは、著作権侵害かもしれないよっていうことは、ちょっと気をつけて教えていこうかなと思ってます。まあ、ちょっと全然話が、逸れちゃいましたけどね。はい。自分でされたら嫌なことは人にもしないように気をつけましょう。はい。ありがとうございました。そして、まーやさん、カレンダーはここにということで、カレンダーをね、貼ってもらってる写真があるんですけども、これはもしかして、あれですか？サロンの、ね、お仕事サロンの壁かな。ちょっとね、サロンにはパンが合わないかもしれないなってちょっとね思いましたけども、お花とかね、そういうのだったらよかったかなとかちょっと思ってしまいますけど、まあ気に入ってもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。そしてよいしょ、次。はるるさんからいただきました。前にカレンダーはプリントしていたので、今日はカードをプリントしてきました。ありがとうということでいただいております。ありがとうございます。すごい、はるるさんもクリスマスカード2枚 2枚出してくれてはる。そしてカレンダーがすごいですね。1年目、2年目、3年目と3枚揃ってコンプリートですね。素晴らしい、素晴らしい。初めてカレンダー応募の時は、水族館の絵だったんですけども、2018年。これはね、リアルに発送してたんですよね。印刷したものをね。で、去年から PDF の、コンビニプリントをできるようにしてみたんです。去年は奄美大島のね、マングローブ。で、今年がパンでしたね。コンプリートです。ありがとうございます。そして、次、約1時間さんから、今更だけど勢いでリツイートしてしまった、当たってほしいけど当たってほしくないよって片思いしている中高生かよわらというふうにいただいております。ありがとうございます。これね、あれですね、アイコンのプレゼント企画ですね。ツイッターの方でやっているんですけれども、もうちょっと締め切ってしまいましたけれど、アイコンプレゼントね、リツイートしたら、そのリツイートした方の中から抽選で、30名様まだで、1名抽選、ね、50人だったら2名様っていう風にしてたんですけど、まあ、ギリギリ27、28、29名だったかな。で、今、引用リツイートの方がね、ちょっとこう、漏れてしまってたので、あとちょっとだけ、私も引用リツイートで、なんていうの、9時に参加できてませんでしたっていう方の申し出を待ってる状態なんですけど、はい。当たってほしくなかったですね。あと1回ですね、今日の夜かぐらいに、抽選するので、もしかして約1時間さん当たるかもしれないですよ。ですよ。昨日の9時に入ってたかな、1時間さん。ちょっと、後でちょっとチェックしておきます。もしかして漏れてる可能性があるな。気をつけよう。はい。そして、次、アポロさん。昨日はギリギリプリント間に合った。飾ったらクリスマスっぽくなってきた。ということで、いただいております。ありがとうございます。クリスマスカードね、印刷していただいて、額縁に入れてもらってる写真を送ってくださいました。ありがとうございます。皆さんね、ギリギリに滑り込みで印刷されてますね。なんかね、もうちょっと期間を長くしたらいいのかなと思うんですけど、多分長くすると長くする分だけ結構こう緊張感なく、いかんなーって、すぐいかんなーっていう、まだいけるわーみたいなのになってしまうかなと思って、結構期間長く取れるということが分かったんですけど、わざと1週間ぐらいにしてるんですけどね。はい。また来年もやろうかなと思ってますのでね、またよろしくお願いします。ということで、ハッシュタグ、今日はここまでですね。ありがとうございます。はい。では、今年最後の配信になるかもしれないし、ならないかもしれませんけど、まあ、念のため言っておきます。皆さん、今年も1年間ユンユン白書をお聞きいただきありがとうございました。引き続きね、来年もまた楽しいこと、面白いなと思うこと喋っていけたらいいし、まあ日常的なこともつらつらと話すと思いますけど、よろしくお付き合いくださいませ。では今年もお宿に戻ります。良いお年を。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。